こんばんは、エレキテルの上健です。
ポリモールです。
今回また前回に続いて、
前回に続いて
ZTT レコードの第2回目をすごいかぶせるな、もう、はい、第2回目をお送りします、はい、で前回は ZTT レコードの、まあ、中心人物たちが作ったアートブノイズをお送りしたので、はい、今回はですね、その代表曲というか ZTT といえばすぐパッと思い浮かんでくるフランキー・ゴーズ・ハリウッドからいきたいと思います。
フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッド、フランク・長いゴーズというハリウッド、
バンド名がフランキー・ゴーズ・ハリウッドってすごい変なバンド名だなって当時思ったけれども、まあとにかく曲がかっこよかったっていうのはある。
ほう、
うん、まあちょっと聞いてみましょう。
はい、
はい、フランキー・ゴーズ・ハリウッド、リラックス。フランキー・ゴーズ・ハリウッドのリラックスでした。
はい、
フランキー・ゴーズ・ハリウッドというと、うん、どっちかというともうプロデューサーの名前がドーンと記憶にあって、
メンバーないよ、
メンバーの名前俺全然なんかあんまり覚えてない。
まあまあ覚えてない、
誰だったかなっていうのはあって、う
ん、でもさ、ほら当時さ、
うん、
ビートルズ以来の何週連続、
う
ん、新人にしていきなり何週連続第一、
そうそう、
ビートルズ以来の才能、
うん、ああそうそう、
そういう騒がれ方で、
うん、
後の時代のオアシスかブラーかみたいな、それぐらいの扱いだったじゃん。
うん、うん、すごかった。いきなりなんか
結局このアルバムだけで
だけだったけどね、
消えてしまったけれど、
もうアルバムがいきなりドーンと出たりしてね。
リラックス売れたし、
売れたね、あれもすごいかかってた当時ラジオでたくさん聞いて、
ね、これもね知らなかった当時は、うん、リラックス流行ったと瞬間は、
うん、
ものすごい売れたのにもかかわらず、
うん、
聞いてなかった、あんま興味なかったの。でね、次のトゥートライブス、
トゥートライブス、
それの頃にはもう MTV を毎日見てたわけだ。
そうすると、うん、
その前回のいきさつがあって、前回のいきさつはあれね、まあまあまあ、それでね見てるとこのビデオがさ、うん、またゴドレ&クレームの監督したビデオがね、まあ面白くて、それで覚えたって感じ。
フランキー・ゴーズ・ハリウッドアメリカでも流行ってたよね、普通に。
アメリカでも流行ってた、
流行
ったけど、でもやっぱイギリスでしょ、ヒットしたの。
そうだね、もともとね、うん、
まあ、ZTT のだからさ、そのアート・オブ・ノイズのプロモーションビデオも変なビデオで面白かったし、
うんうん、
プレジャードームだっけ、あのメンバーがサーチライトみたいなの抱えて、
うん、
派手な
ずっちゃったかな
ビデオだったりとかね、その、うん、トゥートライブスのビデオは当時のレーガン大統領とチェルネンコ書記長が、
うん、
プロレスのリングで殴り合いをするっていうビデオでさ、
うん、
そっくりさんが出てきて、
うん、
面白かった。トゥートライブス2つの種族っていう意味でしょ。
あ、そっか、
うん、
ちょうどでも MTV 世代っていうのか、 MTV が
冷戦を揶揄したビデオなんだよね。
おお、何かフランキー・ゴーズ・ハリウッドって結構そういう政治的だったり、何か結構怪奇な感じだったり、
うん、
ね、歌詞があったりしてね、曲はなんだかすごくポップでかっこいい、ダンスミュージック
というか、まあダンスミュージックというかロック
テクノというかロックというかね、うん、でも結局あんまり長続きしなかったのはトレバー・ホーンの追うところがすごく大きかったのかなっていうのは今からして思うとあるね。
まあそれもあるかもしれないけど、
うん、
やっぱそのあれですよ、 MTV 世代の申し子みたいなところがあるんですよ、
うん、
だから曲だけじゃこんなに流行んなかったと思う、
うん、
そのゴドレ&クレームのビデオディレクターとしての最盛期と、
うん、
トレバー・ホーンのプロデューサー能力の最盛期が重なったのがこのフランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドだったのだろうと。
そうか、
ビデオと一緒に見ると面白いんだ、うん、確かに。
そうだね、うん、
っていう感じがするね。
あ、今やっとその謎が解けた日か、うん、確かに。
ゴドレー&クレームってほらロック・イットとかもそうでしょ、アービー・ハンコックの。
そうなんだっけ、
うん、
へえ。
あとエルビス・コステロのクライとかさ、顔がどんどんモーフィングして、
うん、そうなんだっけ、すごいね、これ言わされながら。
し、あ、クライって曲はあれだ、ゴドレ&クレーム自身の曲
だ。あ、そうか、そうか、
そうだ、
すげえな、今さらながら。
あれだ、エルビス・コステロはあれだ、
うん、
I wanna be loved、
うん、
とかね、
へえ、
そういうの。あとどんなのあったっけ、まあ、とにかくそういうちょっと変わった
すごい
当時のね、今とは言わないから、ミッシェル・ゴンドリーみたいなさ、
うん、
もうそれこそそういうプロモかっこいいプロモーションビデオを
作るみんな作ってたもんね、
といえば、
うん、
ゴドレ&クレームだったじゃん。
天使シーで音楽を極めて、ゴドレ&クレームで映像を極めて、音も映像も天才だな、まさに。すげえ。よし、ZTT に話を戻らせて、次の ZTT の曲を書きたいと。
ZTT に戻さなくてもいいよ。それはこの、君が書けようとしてる曲も、またこれがビデオが強力な。
おぉ、そうだな。
気持ち悪いビデオ
だった。じゃあ次の曲いきます。グレース・ジョーンズ、スレイブ・トゥ・ザ・リズム。グレース・ジョーンズ、スレイブ・トゥ・ザ・リズムでした、
はい、
グレース・ジョーンズ当時モデルで、それでちょっとイメージとしてはすごく怖い変な人だっていう、そんな感じで聞いてましたが、ポリさんはどんな感じで聞いてましたでしょうか。
別に どうも思わず、
この時あんまりね、グレース・ジョーンズはねちゃんと聞いてなかったです。アルバムとかも全然買おうとも思わなかったし、
その当時はそうかな、
なんかちょっと変わった感じだなっていう、今から普通に曲だけ聞くとなかなか声もいいし歌もうまいし、
曲がいいね、すっごい、曲がすごくいいこれ、当時も知ってたけど、やっぱ確かにちゃんと聞いてなかった。
そう、
今聞くといいわこれ。
出たのは1985年で、その時にはもう画像というかね、グレース・ジョーンズの髪型とか、まあ、そういう
とかね、として有名だったし、
そう
とかにもいっぱい出てたし、
軽んじてたというか、
でも、
角刈りヘアに結構惑わされてたところがあった、まあ、いわゆるなんかニューウェブファッションとかそういうのがあったからね、当時は。
この曲のビデオもだからさっきも言ったけど、まあ気持ち悪いっていうか変な変わったビデオで、やっぱりこの巨大なハリボテが、ジャケットがなんかグレース・ジョーンズの顔をコラージュして顔を長く伸ばしたみたいなジャケットなんだけど、それをそのまま立体の巨大なハリボテにして、顔が輪切りになって口がバーって開いてみたいな、そういう、まあ見れば見ない、なんか口で説明するのは言葉で説明するのは難しいような、変わったような変わったビデオで、その印象がねすごく強かった
んですよね。そうそう、今回ね、
まあこの時代の ZTT の曲は、まあ、こうやって今音楽だけ聴いてもいい曲だなとか面白い音だなと思うんだけど、ビデオがあってやっぱり、
そうだね、
一般の人にも受け入れられて大ヒットしたっていう感じ、
映像とリンクしたっていうのがある、
何
ちょうどだから
今日は全然テンション上がってないじゃん、
あんまりちゃんといい曲だっていうことを今改めて最悪に
テンション下がるんだったらかけなきゃいいのに。
いやいやいやいや、でもこれをかけたい、やっぱり、
はい、
じゃあここがちょうど1985年のあたりで、
それで85年なんだこれ、
1985年、フランキー・ゴーズ・ハリウッドとか、アトム・ノイズが一段落して出てきたっていうのがここら辺ですね、ちょうど、なので次回ではまたもうちょっとその先の年を特集、年をっていうかかけたいと思います。
はい、
はい、お相手はエレキテル・ウェイケンと、
はい、マイモグでした。
次回お楽しみに。84.2